柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、3月はね、猿と言いますけども、はい、もういよいよ3月も終わりです。
そうですね、
はい、今夜のワインのご紹介お願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはハスミファームカベルネフラン2021です。
はい、
早速注いでみたいと思います。
ああ、綺麗な赤ですね。
はい、
しっかりした色がついてて。
乾杯。
はい、乾杯。
おお、あ、なかなかしっかりしたワインですね。
うん、バランスいいですよね。はい、
ちょっとこう、うん、青いと言いますか。
あ、青みの香りしますね。はい、はい、うん、色味はなんて言ったらいいんでしょうね。あんまり薄くもなく、少しこの琥珀がかったっていうか。
そうです ね若干ちょっと濁りも感じますね。
濁った、はい、私も濁ったって言っていいのかなと思ったんですけど、ちょっと濁りがかったような赤で。
はい、うん、今日このワインに合わせるおつまみはですね、いつもの缶つまシリーズの九州産ブリの荒炊きをご用意しました。
はい、
はい、早速開けてみたいと思います。
ブリですか。もう本当この監督にいつも紹介していただく缶詰シリーズで、このワインにはこれっていう常識をいつも覆されるなと。赤ワインに魚なんだみたいなね。
このブリの荒炊きっていうのはこれ多分醤油で炊いてると思うんですよね。
いただきます。
いただきます。
うん、缶詰うまいなこれ。
ああ、
うん、骨ごと入れてますねこれ。骨も柔らかくなって美味しい。
よく缶詰で皆さん召し上がったことある、
うん、
イワシとかサバとかの醤油煮と同じような味付けなんですけど、
うん、
醤油と砂糖の味があって、
でブリの脂がね、はい、しっかり乗ってて、
あのワインに合うと思いますよ。このハスミワイナリーさんはですね、長野県の東御市に設立された比較的小規模のワイナリーなんですけども、
うん、
何ですかね、最近ちょっと評判でですね、
はい、
こういうあの長野の東御市って、いわゆるそのトックでですね、
はい、
小さいワイナリーがたくさん出てるんですね。
うん、
その中でも注目されているワイナリーの一つなんですが、自社栽培のカベルネフラン 100% 使用ということで。
お、
あ、やっぱりそうですね、野生酵母の発酵だけで仕上げたワインだそうです。
だからこう少しなんかこの檻が入ってるような濁りがあるような雰囲気しますもんね。うん、でちょっと飲み口もワイルドですよね。
そうですね、あの野生的っていう感じ、
野生味のある感じの、
決してなんかこうネガティブなことではなくて、
うん、
力強いっていう感じさえも
本当に
ありますね。
そうですね、はい、ちょっとなんかこうなんて言ったらいいんでしょうね、あの色味もちょっとアメリカンチェリーっぽい感じですし、なんかこう、
このブリの荒炊きに例えば刻んだ芽ネギをこう、芽ネギとか例えばワケギを散らしていただいたりとか、そういう青みを加えるとよりいいのかもしれないです。あとは山椒をかけていただくんですね、うなぎに山椒みたいに。
山椒いいかもしれないですね、はい、これね、なんかそういうスパイス系はすごく合いそうな雰囲気のワインです。
はい、
はい、
さてちょっと飲みすぎているような感じもしますが参りたいと思います。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さて監督、
はい、
今年の花粉症は大丈夫ですか？
いや大丈夫じゃないですね。
やばいですか？
いや自分はそんなにひどくはないんですけど、
はい、あでも知る人ぞ知る重症患者ですよね。 花粉症は
かつてはです。
あ、もともとね。
なぜかある時からすごいこうなんていうんですか、和らいだと言いますか、軽症になったんですよ。
それ理由あるんですか、何かやりました？
一個だけ、まあ、自分で心当たりあるのは気功に通いました。
ああ、なるほどね、はい、そういうのもすごく大事だって言いますよね、はい、結局なんだ交感神経のバランスをね、自分で保てるようになると随分そのアレルギーとか、はい、そういうのはね緩和されるって聞きますし、私昔本当にひどかった時はホルモン注射、あれは聞きますね。
お、聞きます。それはシーズン中ずっと聞いてるんですか？
ずっと聞きます。ワンシーズン聞きます。でもっとすごいのは打って数分後から聞きますもん。
あ、そうですか。
ゼロになります。
それは発症してからでも効果があるんです
か？あるんです。
お、いいですねそれ。
いやでもそれぐらい聞くから、はい、やっぱりこれ危ないなっていう。
あ、
一応成分が皮膚人ホルモンなんで、はい、まあ、またこれ本当ラジオでねあんまり不正確なこと言ったらいけないんで、あくまで私が聞いた話ということで皆さん聞いていただきたいんですけど、
はい、
その使われてる皮膚人ホルモンってね、女性ホルモン経由のなんかそういうものなんですってね。で男性はもともと女性ホルモンって体で作れないので、
はい、
まあ、そんなに入れたからといってでもあんまりホルモン良くないよねって言われるお医者さんもいるんですけども、まだいいらしいんですけど、女性は自分で女性ホルモン一応作るじゃないですか、
はい、
でそこに体の外からやっぱりそういう皮膚人ホルモンみたいな女性ホルモンを入れるとホルモンのバランスを崩しやすくなるって聞いたことがあります。
なるほど。
いずれにしてもやっぱりホルモン注射なので、まあでもあれだけ効くってことは僕まずいなと思って、
まあ、薬はもちろんその症状を和らげてくる大事なもんですけど、やっぱり体に影響はないわけないです
ね。ではないですよね、はい。でまあ、2年ぐらいは打ちましたけど、その後はもう打ってないですね。今はもう基本的には薬に早めに飲み始めて、もうあれですよ、市販薬、
はい、
アレルジェンとかなんとか、
はいはいはい。自分はでもひどい時は毎日熱が出てましたんで。
あ、辛いですよね。
それは1ヶ月ぐらい続くんですよ。でそれを考えるとやっぱそういう注射があれば、もう当時だったら間違いなくやってた
と思うんですね。やってたよね。今もそんなことがなく、
今はまあ、例えば市販薬のアレグラとか、
はいはい、
そういうのアレジョンとかあるじゃないですか、
はい、
ああいうのも飲まないぐらい。
あ、もう飲まなくてもいいですか？
は
い、
よっぽどひどい時にスプレーの点鼻薬ってあるじゃないですか、
はい、
よっぽど鼻水収まらない時はあれをやるともうそれで1回ぐらいで大体収まります。
あ、そうなんですね、
はい、あとダメなら目ですね。
あ、目が痒くなる。
目は痒いです。
うん、
はい、目薬しても痒いですね。
うん、不思議なんですよね。一応このスギ花粉とかなんとかは日本にしかないらしいですね。
あ、
で海外から来た外国人の方はもう全然そのなんで日本人がくしゃみ出るかわからないっていうらしいんですけど、 2,3 年いると花粉症になるらしいんですよ。
やっぱり花粉そのものももちろんあるんでしょうけど、
うん、
なんか複合的な要因があるんでしょうね。
なんでしょうね。
あるいは子供の頃から、でも海外でも子供の頃から杉にこう接してる国なんかいっぱいありますもんね。
でも海外は杉花粉がない代わりに似たような なんか別の、樹木の花粉症みたいな、そういうのはやっぱあるみたいですよ。
そうですか。自分子供の頃は日本一対面積日本一の杉の生産を誇る町で育ちましたんで、
はい、
杉花粉まみれで育ったんですけど逆にありすぎたんですかね。
どうなんですかね。まあ皆さんもね花粉症すごくお困りだと思いますけれども、はい、まあ重症化するとね本当にお仕事にもねならなかったり辛くなったりすると思うんで、まあいろんなね予防グッズとかこんなのがあるよっていうのがあったらまた番組のメールアドレスにもお寄せいただければご紹介してみたいと思います。
そうですね。なんか天茶とか
言いますね、よくね。
あと柑橘で最近蛇腹とか、
はい、
いろいろ言われてるんでちょっといろいろ試してみたいですね、
うん、あとよく言われるのが、うん、やっぱアルコールが良くないから飲まない方がいいよって言われるんですけど、はい、それだけは却下なって思いますけどね。
それは賛成です。
はい、
はいはい、では次に参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめの映画をご紹介させていただきますが、
はい、
おすすめの映画と言ってもですね自分が監督をさせていただいた、 僭越ながら来週公開になる私が脚本監督プロデュースした作品日が落ちるを紹介させていただきたいと思います。
はい、いいですね。
は
い、
この映画はですね、時代劇なんですけども、文政12年1829年の江戸時代の話です。まあ、中心になるのは武士の夫婦ですね。夫婦とその子供、あることで、その主人である旗本はですね、不都合を起こしまして、蟄居の身になるんですね。
うん、
でまさか、蟄居がそう長引くと思ってないぐらいに考えてたところ、
うん、
突然切腹の命が下って、そして翌日切腹するまでの一晩を描いた映画なんです。
うん、
はい。その中で その夫婦愛であったり家族愛であったり、親子の情であったり、そして、ずっと一緒に育ってきた、親友との友情であったり、さまざまなその人間模様をこの映画の中に詰め込みました。で、自分がのこの映画でやっぱり最もこう重要に描いたのは、今例えば男性女性は平等に扱えるのが当然な世の中ですし、
はい、
例えばもう奴隷なんていうのは世界でありえないことじゃないですか。
はい、
でもかつての江戸時代には使用人と呼ばれてた、うん、奴隷と言ってしまうのはちょっと若干違いますけども、そういう下男下女がいた時代でしたの で、
そうですね、
で身分のはっきり格差がはっきりした時代、うん、今そういうのも全て世の中でダメと言われている中で、日本のかつてのそういったものは、今みんながダメだと言われているものとちょっと異質なものを持ってたと、
うん、
ダメなものばかりではなくて、一つのその過去の歴史の、文化の一つとして、作品の中である実際の侍の姿、そして夫婦の形、身分差があるその主従の関係というのをぜひ見ていただきたいなと思うんですね。
私試写会で先にね先行で見させていただいたんですけど、もう、夫婦でね行ったんですけど、
はい、
もう大号泣でずっと二人で、周りからちょっとドン引きされるぐらいあの二人ずっと泣いてたねっていうぐらいいやもう本当に感動しましたね。
はい、
でテーマが極めて不条理な死をどう受け止めるかっていうことなんですよね。はい、で監督がこの時代劇を当時 の、 いろんな文化風習にのっとってきちんと丁寧に再現をされてるから、パッと見ああそんな時代もあったのかなっていう過去のことに捉えがちなんですけど、うん、不条理な死って今の時代でも誰にでも訪れるじゃないですか。
うん、そうです
ね。極端な話で言えばがん宣告だって、はい、なんで俺がですし、うん、家族の交通事故死だって、うん、何だってあるわけですよね。でその時に交通事故だと、もう死んじゃってるわけですけど、がん宣告が一番わかりやすいですかね。あなたの命あと1ヶ月ですって言われた時に、それを家族としてどういうふうに受け止めていくかというのって今の現代にもありますよね。
はい、
でそれがこのかつて の、 江戸時代武家の家庭の中でどう扱われたのか、
うん、
それを奥さん演じるね竹島由香さんが、武家の妻はこうであったんだという史実に基づきながら本当に淡々と素晴らしい演技をされてて、なんていうんですかね、それを厳粛に受け止めながらも一切取り乱さずにね、で取り乱さない、武家はすごかったんだなと思ったら実はそうではなくてすごい葛藤がね、
うん、
女性としてあってっていうのが最後にわかるっていう。
そうですね、時代劇も今減ってしまいましたけど、
うん、
大多数の時代劇には原作がありまして、例えば小説であったり、中にアニメ漫画というのもあるんですけども、
はい、
そういったものの中あるいは史実であったこと、
はい、
この作品はどれにも当てはまらないと、
うん、
全くオリジナルで作った脚本ですし、
監督がね、
はい
はい、
でじゃあどうしてこういう作品を書いて作ったのかというと、やはりそのこれが日本のかつての縮図でもあったと思いますし、うん、時代劇と言われるものの自分はある意味その子供の頃から好きな時代劇の集大成でもあると思うんですね。それは武士のたけだけしいことだけではなくて、そのたけだけしい武士が持ってる優しさであったり、その 武士を支えるまあたおやかな女性、
うん、
その女性が核ももう荒々しいその骨太の精神を持ってるかというものであったり、うん、自分があの時代劇を見て学んだことってたくさんありましたので、
はい、
そういったものをその作品に込めて作りたいなというのは、まあ、映画より舞台作品というものを作り始めてからずっと思ってたことが、まあ、実現したという、
うん、は
い、そういう作品ですね。
まあ、あの去年あたりにドラマでね、あの不適切にも程があるってあの昭和の時代の価値観を、で今の人には、もう全く相入れない価値観をちょっとコメディータッチでやったドラマがあったんですけど、
はい、
この時代劇の価値観なんてのはきっと現代の人には絶対わからない価値観じゃないですか。なんだけど決してこれはノスタルジックにこの価値観を押し付けようっていう映画じゃないですよね。
そうです、そうです、は
い、で今の人たちがこの映画を見た時に今の自分たちの価値観でいいから、うん、それをどう考えますかっていう一つの問題提起っていうか、
はい、
うん、自分だったらどうするっていうことをすごくなんかね問われる映画のような気がして、
はい、でやはりその時代が変わるたびにこうある価値観の変化、
うんうん、
それは当然ありますし時代が変われば変わるほどそれは大きくギャップはなると思うんですけど、でもその中にも共通なものがあると思うんですね。
そうですね、
もうずっとその普遍なものがある、
うん、
そこをこの作品のそして登場人物の中からこう汲み取っていただきたいなというふうに思うんですね。
あと別にあの押し付けるわけじゃないんですけど、私が感じたのは江戸時代の武士侍って言ったらまあちょっと憧れたりかっこいいなっていう、はい、今の現代の人でも思ってるじゃないですか。でも、まあ、この時代劇の中で監督が史実に基づいて表現された生活を見るとものすごく制限が多いですよね。
そうなんですよ、
もう息苦しいというかね。
本当です、なんていうんですかね、あのこの映画はかなりこう史実に忠実にということにこだわりましたので、
はい、
本来皆さんがご存知の史実、それは実は時代劇が作り上げた史実なんですね。
虚構だったりするんですよね、
はい、でもまあ時代劇はずっとそうやって演出してきた、うん、まあ武士と町民を分かりやすく描くのにそうした方がいいということで、まあ、例えば武士は全員足袋を履いてるとか、う
ん、
でも実際当時の武士は足袋は禁止でしたので、
はい、禁止でね履いてなかったり、
はい、そういうことをかなりリアルに追求した作品ではありますね。
そうですね、あるいは切腹のシーンでね、私も監督に、はい、あの教えていただいたんですけど白装束じゃないんですよね。
そうなんですね、
本来は浅黄色のね、
はい、
服を着て、
まあその鮮血が出ますよね、
血がね、
はい、
うん、
それがその真っ赤に染まるとあまりにもこう、まあ、
見苦しいので
見苦しいんで、
うん、
それを防ぐためにという
浅黄色の服だと、ね、その薄緑に、はい、あの血がついても、まあ、黒っぽく見えて、はい、全然その血の色にならないということでね。
そうなんです、
まあそういうのを意味嫌うっていうのもあったと思うんですけど、はい、まあ、でもあの改めてそういう制限をされてたからこそにじみ出るなんか美しさみたいのもこの映画の中でものすごくね監督の美的センスっていうのを見た気がしました。
ありがとうございます、うん、
そこにも感動して、
はい、
うん、まあでもね本当竹島由香さん田園さんの演技ともう一人ね、
はい、
カートの所属の方ではないですけどあの息子役を演じたね、
あ彼も良かったですね、
うん、はい、あの男の子がいるんですけど彼の演技もとても良くて、うん、改めて夫婦愛家族愛あとそういう理不尽な死を目の前にした時に人間はどうあるべきなのかなっていうのを、うん、なんかこう自分が癌宣告された時に自分はどうなるんだろうっていうなぞらえて見てみるとね、はい、またすごくなんか自分の人生に対する発見のある映画じゃないかなと思いましたね、
はい、ではここで一曲お送りしたいと思います。まあ、映画とは関係ないのですが時代劇ということもありますしまた自分が初めて時代劇に興味持った作品のテーマソングでもあります。里見浩太郎横内忠でああ人生に涙あり。
水戸黄門のテーマといえばみんなね、
はい、
思う、すぐに、頭にピンとくるでしょうけど、
はい、
で先ほどの、映画のですね、
はい、
日が落ちるのキャストを改めてご紹介いただけませんか。
はい、主役はですね、竹島由香が務めております。そして、夫役に出会い正行、
うん、
そしてその友人最も大事な友人親友に前川康之さん、
はい、
そして木川田雅也さん、そして前川さんの妻役でですね、藤沢恵麻さん そして、まあ、下男ですね、そこに幅雄一さん、
はい、
そして下女に、笹田優香、
うん、
そして、この切腹を命じる幕閣にですね村上弘明さんをお迎えしております、
はい、村上弘明さんの演技も良かったですよね。ちょっとこう憎たらしい感じの、
はい、自分村上弘明さんが仮面ライダーの頃から実は大ファンでですね、いつか一緒に仕事をご一緒したいと思ってて念願叶いましたね。
いや、はい、本当にね感動する映画です。ぜひ皆さんもご覧ください。
ありがとうございます、
はい
はい、では最後にもう一曲お送りしましょう。鬼平犯科帳のエンディングテーマインスピレーションです。こちらはフランス出身のフラメンコバンドジプシーキングスの楽曲で、このドラマにドハマりいたしました。今週はですね、4月4日に劇場公開されます日が落ちる、最初は、新宿武蔵野館、そして大阪のナンバーパークス、そして長野のグランドシネマ3館で公開いたしますが、順次全国に拡大し上映する予定です。ぜひ皆さんのご来場を心からお待ちしております。
はい、私も皆さんにこれはぜひ見ていただきたい映画だと思います。
ありがとうございます。滝崎雄二と宇都隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。ハスミファームカブルネフラン2021、いかがでしたでしょうか。
すごくですね、はい、どっしりした感じなんですけど、少し枯れた雰囲気というかですね、もう感じられる感じで、なんかこの3月のまだ春が来ない時期に飲むワインとして良かったなと思いましたね。
非常にこう野性味あふれるのぶといワインというちょっとイメージです、う
ん、ですね、
はい、はい、ハスミファームではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。